練馬区議会発行、練馬区議会だより。平成22年11月、第178号。声の区議会だより、第127号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速、テープの内容をお伝えしてまいります。テープ表側1番、平成22年第3回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問、この途中まで。テープ裏側に参りまして、表側より引き続き、1番、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、結果の出た陳情。4番、要請書。5番、東京都知事表彰。6番、平成21年度決算に対する各会派の意見表明、討論。7番、単身。8番、定例会の開催予定。9番、後書きと、以上の順にお届けしてまいります。ところで、主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、平成22年第3回定例会の概要です。平成21年度各会計歳入歳出決算を認定。練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例などを可決。平成22年第3回定例会は、9月10日から10月15日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から、練馬駅北口区有地の活用、光が丘地区内の小学校の再編・統合に伴う後施設の活用、区立特別養護老人ホーム等の民営化、大江戸線の延伸及び延伸地域のまちづくりなどについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成21年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例、平成22年度練馬区一般会計補正予算など32議案が提出されました。議員からは、父親の育児休業取得促進を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出32議案と議員提出1議案を原案通り可決しました。会議の開催状況は次の通りです。9月10日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、決算特別委員会、13日月曜日から15日水曜日、本会議一般質問、16日木曜日、常任委員会、5委員会、17日金曜日、特別委員会、4委員会、21日火曜日、特別委員会、3委員会、常任委員会、5委員会、22日水曜日から30日木曜日、決算特別委員会、10月1日金曜日、議会運営委員会、決算特別委員会、4日月曜日、本会議、追加上程、常任委員会、1委員会、5日火曜日から6日水曜日、決算特別委員会、8日金曜日、常任委員会、5委員会、12日火曜日、特別委員会、2委員会、13日水曜日、決算特別委員会、15日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成22年第3回定例会の概要でした。問う一般質問の用紙をお伝えします。平成22年第3回定例会の一般質問は9月13日、14日、15日の3日間、 11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子をご覧になりたい方は、区議会ホームページをご覧ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、さらなる景気対策で、区内経済を活性化せよ。練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問です。昨今の国政の動向について、消費税論議や菅総理の問題提起のあり方について、感想も含め所見を。
時期や検討方法などについては、慎重な判断が必要です。国政の動向などを注視しつつ、区民本位の区政を着実に推進します。
経済情勢と景気対策について、区内経済活性化に向けた対応と補正予算における景気対策の考え方を。
経済の活力を保つ視点から、時宜を逸せず適切に対応します。
平成21年度決算について、経常収支比率の悪化で財政の弾力性が懸念されるが、今回の決算についての認識と所見を。
義務的経費の削減や事務事業の見直しなどを徹底します。
財政運営について、財政交付金の見込みと財政協議対応についての所見を。なお、財政とは、特財政調整金のこと。
およそ17億円余りの増額です。算定基礎となる基準財政需要額などは想定を下回りました。財政協議では、市町村民税法人分の減収対策がテーマになります。
東京都が求めてくる需要の見直しについての認識は、
練馬区の財政需要に応じた算定を主張します。
財政需要について、施設整備基金やまちづくり基金のさらなる積極的な活用とともに、適正な公債比率を維持し、対応すべきと考えるが所見を。
およそ370億円規模の基金の活用を予定しています。今後も投資的経費には基金と記載を活用します。
環境行政について、今年は国際生物多様性年にあたるが、練馬区の環境問題に取り組む姿勢を改めて問います。なお、国際生物多様性年とは、国連が2010年を世界の生物多様性の重要性の認知を高める年と定めたもの。
緑や生き物が生息できる環境の維持などに取り組みます。
資源循環センターが開設する今こそ、蛍光管のリサイクルを実施すべきと考えるが、今後の進め方は。
区立施設の蛍光管資源化事業に着手します。
子ども放課後児童の施策について、子ども行政の事業の充実を、
基本構想などの基本政策として飛躍的に充実させます。
事業の充実のために組織の改革を、
健康福祉事業本部と教育委員会が、子ども関連施策を一体で推進できる組織を検討します。
放課後児童にかかる施策のあり方に関して、練馬キッズ安心メール事業の成果と状況などは、また、すべての小学生が利用できるように整備の拡充を。
学童クラブ在籍時の 57.4% が利用しています。全小学生対象の場合の課題を把握します。
放課後児童施策に関する組織の改革について、学童クラブ、学校応援団広場、学校開放の3事業の一元化を、
子どもの立場の視点で検討します。
練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問でした。次は、緊急経済対策、子ども最優先施策に全力を、練馬区議会公明党、岩崎のり子の質問です。区長の基本姿勢について、日本経済の現状と認識は、
予断を許さない状況です。
議会との良好な関係は、
互いの立場や役割を踏まえ、区民福祉の向上を目指すべきです。
病床確保対策について、西部地域の病院整備の候補地の進捗は、
3候補地域から早期に決定します。
療養病床の確保は、
東京都と連携し、国に要望など確保に努めます。
地域医療の総合的なビジョンを、
独自の地域医療計画を今後策定します。
平成22年度補正予算案と来年度予算編成について、来年度予算編成に自主財源確保を、
区有地への民間誘致などで財源を確保します。
財政力確保や不要額の予算への反映は、
義務的経費を精査します。
財政の健全性と決算の分析は、
予断を許さない状況です。経費を精査します。
記載と基金のバランスは、
記載残高を増やさず投資的経費に活用します。
緊急経済対策について、練馬区の緊急経済対策の考えは、
景気動向を注視し、事業を逸せず対応します。
プレミアム共通商品券発行や中小企業の支援を、
補正予算で計上を検討します。
雇用創出支援を
取り組みます。
住宅手当などのセーフティーネットの周知を、
様々な方法で周知します。
若者就職支援対策を、
就職面接会などの実施で支援します。
景観行政の推進について、良好な都市景観形成は、
区民事業者との共同で推進します。
景観整備機構の活用の考え方は、
人材育成などに活用します。
景観・町並み協定制度実施と、地域リーダーやグループ結成の推進は、
町会などと連携し推進します。
風格ある沿道の景観形成の推進は、
詳細なルール化に努力します。
児童虐待防止について、24時間ホットラインの開設を、
児童養護施設への委託を含め検討します。
医師、小児歯科医師、子ども家庭支援センターとの緊急通報体制の確立を、
医師などへの周知を徹底します。
乳幼児検診などを受けない1割家庭の対策強化を、
対応を検討します。
ホームビジター派遣事業の実施を、なお、ホームビジターとは、育児の不安などを抱える家庭を訪問する人のこと、
今後検討します。
出産育児不安の相談窓口の確立と母子手帳記載で周知を、
相談事業のさらなる充実など改善します。
CSP 講座開催を、なお CSP 講座とは、暴力や暴言を使わない子育ての技術を学ぶ講座のこと、
検討します。
乳幼児との触れ合い教育実施を
さらに進めます。
芸術史の導入について、区立幼稚園、保育園に芸術史導入を、
表現活動の充実に努めます。
区内大学との具体的な交流推進を、
取り組みの拡充に向け、区内大学に働きかけます。
練馬区議会公明党、岩崎のり子の質問でした。続いて、区民の心と体、緑が豊かな練馬区の実現を、練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問です。環境緑化について、カーボンオフセット制度創設の効果と数値目標の設定を、
屋上緑化など幅広い緑の保全育成に寄与します。積極的に検討します。
23区で気温測定器の設置と協力体制を、
各や東京都と連携していきます。
気温測定を練馬区独自で実施を、
検討します。
子どもの森について、体験型事業の概要は、
子どもが樹木に直接触れる体験などの事業です。
ツリーハウスや吊り橋の設置と体験学習の実施を、
安全性に留意し検討します。
学校、保育園と連携し、果実などの資源の活用を、
収穫体験などのイベントに活かします。
社会貢献事業について、事業実施企業へ支援を、
次世代育成などの支援策を具体化します。
65歳以上の高齢者、障害者、子育て世帯への特典カードの発行事業の実施を、
先行事例の課題などを調査し検討します。
文化芸術について、狂言を小中学校や障害学習へ取り入れるべき、
狂言教室を実施します。
美術館運営の基本的なあり方と課題は、
独自性を基本に多くの区民などが集うよう努力します。
外部から登用した美術館長への期待と着任後の変化は、
新たな事業展開を期待、 来館者数の目標管理の導入など、新たな取り組みを図ります。
来年度の美術館事業の展開は、
企業との共催の企画展など、新館長の事業手腕が活かせる事業を展開します。
美術館事業のより積極的な取り組みを、
一層の充実を図ります。
美術館と周辺商店街などとの連携を、
先進自治体の取り組みなどを調査研究します。
隣接緑地を活用した美術館の事業展開の検討を
検討します。
子宮頸がん予防ワクチンについて、中学生への全額助成とその他は年齢に応じた助成制度を
引き続き検討します。
知識や情報を中学校の授業に、
啓発に努力します。
細胞診と HPV 検査の併用の必要性の啓発を、なお、HPV とは、ヒトパピローマウイルスのこと。
適切な情報提供に努力します。
子宮頸がん撲滅のシンボルのティール&ホワイトリボンを啓発事業に活用を。
取り組みます。
がんサバイバーの就労支援を。がんサバイバーとは、がんと共に生きる人のこと。
積極的に検討します。
障害者就労支援について、西館10階の喫茶を1階へ。
障害主幹化を中心に調整中です。
障害者就労拡大のため、作業所の売店を併設せよ。
検討します。
運営委員会などの組織の強化を。
障害者福祉団体など関係者と協議します。
練馬区議会自由民主党、小川恵子の質問でした。代わって、ゲリラ豪雨対策で安全安心の区民生活を。練馬区議会公明党、原文子の質問です。ゲリラ豪雨対策について、救援要請に各土木出張所の相互連携を、
初動体制の早期立ち上げと迅速な対応に努力します。
道路冠水箇所に標識設置を、
所管の警察署と協議し検討します。
道路の透水性舗装、住宅の透水マスで被害の軽減を、
可能な限り実施します。マスの助成制度を被害地域に周知します。
白子川の被害発生地域の対策を、多賀良川幹線に地下調節池の設置を、
東京都に対策を要請します。
下水道水位情報を練馬区のホームページに掲載と携帯電話配信を、
各と連携し東京都と協議します。配信は検討します。
平和に関する取り組みについて、平和の大切さを次世代に継承する事業展開を、
継続的に取り組みます。
学校図書館に平和コーナーを設置し、戦争体験記録、平和への架け橋の配備と音声化の事業を、
各学校に働きかけます。音声化は検討します。
NHK などのアーカイブスを活用し、平和学習を、
調査し検討します。
全国都市サステナブル度調査と練馬区の取り組みについて、サステナブル都市に向け、緑バスの新規路線の拡充、既存路線の再編、自転車利用の環境整備促進を。なお、サステナブル都市とは、環境の良さと経済の活力を両立させながら、生活面でも快適に過ごせる持続可能な都市のこと。
新たな環境基本計画の分野別計画に基づき推進していきます。
エコマネー、グリーン電力など総合的施策で CO2 削減を。
地球温暖化対策地域推進計画を策定し、取り組みを推進中です。
急速電気充電器の設置で電気自動車の普及を。
安全面などで課題があるが、充電設備の拡充に取り組みます。
緑のトンネル、カーテンを普及し、ヒートアイランド対策を、
積極的に取り組みます。
環境都市、アヌシー市と連携を、
意見交換していきます。
コミュニティバスの推進、南大泉の公共交通空白地域などの緑バスの新規導入、再編の検討状況は、
区民参画の検討会を設置し、路線を検討中です。
運行に向けた対応は、
道路整備や交通安全対策などを行い、交通管理者の理解を得ます。
乗り合いタクシーの活用上、道路整備の促進を、
緊急性の高い整備促進路線を優先的に事業化します。
緑バスの再編は地元の声を反映し、検討を、
地域住民の意見を踏まえ対応します。
生活習慣病予防対策について、健康審査受診率向上の改善策は、
わかりやすい検診案内や再勧奨などを実施します。
特定保健指導受診者の健康づくりの環境整備を、
スポーツ担当部署とも連携を図り検討します。
生涯にわたる健康づくり施策の推進を、
健康づくり総合計画を策定し、総合的に推進します。
練馬区議会公明党、原文子の質問でした。今度は、教育環境実現のため、30人学級の早期実現を。日本共産党、練馬区議団、有馬豊の質問です。地域主権改革について、国の一括交付金化という地方財政切り捨てを許すな。
国の動向を注視し、地方の超過負担が生じないよう対応します。
さらなる自治体変質許さず、福祉増進の立場に戻れ。
持続可能な区政経営のため、行政改革に取り組みます。
自治基本条例について、基本理念には憲法遵守を。
憲法の理念を踏まえ、骨子案全文を作成します。
区民が主権者であることを明記せよ。
骨子案に記載します。
練馬区の最高規範とし、時間をかけた議論を。
平成18年からの議論を踏まえ、骨子案を作成しました。
認可保育所の整備について、1009人の待機児解消は、区立認可保育所の新増設で対応を。
多様化したニーズに対応する認証保育所も有効な施設です。
待機児解消の保育所集中整備期間の目標は、目標数を明確にせよ。
可能な限り前倒ししていくので、別途の目標設定は考えていません。
即用ホーム増設について、およそ2800人に上る待機者解消のため、当面、要介護度5や4など、重度待機者を早急に解消する計画に改めよ。
民有地などの用地確保に努め、多様な施策で整備を促進します。計画策定の中で検討します。
医療費負担の軽減について、入院支援金制度創設を。
現時点で考えはありません。
順天堂練馬病院の4人部屋は差額ベッド代の解消を。
国の基準より低い金額です。ベッド代補助の予定はありません。
来年度予算編成について、開発型まちづくり事業をやめ、緊急性の強い区民の暮らし最優先の予算に見直せ。
区民サービス充実のため、選択と集中を基本に長期計画の推進に重点配分します。
スーパーサポート貸付やプレミアム付き商品券などを改善、充実し、補正及び来年度予算で緊急経済対策を実施せよ。
景気対策工事などの補正を検討します。今後も時宜を逸せず適切に対応します。
教育について、子どもの教育に差別、選別を持ち込む学校選択制は中止を。
検証しながら実施します。
30人学級を実施する対応策を示せ。
国や東京都の動向を見ながら、適切にその実現に向け取り組みます。
当面35人学級化に伴い、不足する教室や施設改修の検討状況を示せ。
改修や増築を検討します。
平和問題について、自衛隊浅香基地で行う観閲式は、米軍参加で軍事訓練に等しいため、区長の出席はやめ、米軍参加の中止求めよ。
是非を言う立場でないです。
日本共産党練馬区議団有馬豊の質問でした。次は、事業仕分けの精度を高め、毎年実施を。民主党練馬クラブ、倉田玲香の質問です。行政改革について、名称を事業仕分けとしなかった理由は、
区民の視点から事務事業のより良い方向性を議論することを主眼としたためです。
行革プラン記載の事業仕分けは未執行か。
実施しました。
来年度以降の実施は、項目選定時から外部評価者の意見を
検討します。
評価結果を生かす手法は
予算編成で整理します。
必要事業の分かりやすい表示などを
多事例を含め研究します。
区施設の自動販売機の管理一元化と設置料徴収を 福祉団体などが管理者の場合、区民理解が得られるよう表示を。
検討します。
区民、若者の健康について。将来、医療費負担軽減のため、20代健診が不可欠。行政組織の縦割りを超えた連携を。
関係各部の連携を図り、総合的な施策を展開します。
成人歯科健診について。20歳歯科健診廃止の理由は。
30歳以上の年代に比べ、受診者は半数以下のためです。廃止し、新たに妊婦歯科健診を実施します。
受診率向上のため、受診券送付を。
健診の通知方法を見直す中で検討します。
自己負担導入による受診率低下を懸念。受益者負担の必要性の見解は。
健診制度を持続可能なものにすることなどが目的です。
外出・移動施策について。子育て世帯や障害者・高齢者など移動困難者の窓口一元化を。
他自治体視察の検証結果を踏まえ検討します。
身近な地域の外出情報配信目標の進捗状況と具体的な施策は。
目標を上回る事業もあり、達成できていない事業もあります。福祉のまちづくり総合計画で検討します。
自殺防止対策について。自殺を個人の問題と済まさず、国の交付金を生かすなど積極的な施策を。
引き続き啓発活動に努力します。
地域や NPO などとの連携も重要。尊い命を救う施策の再構築を。
関係機関と連携し、専門性と地域力で対策に取り組みます。
社会実験について。石神井公園駅周辺自転車走行空間創出のための路上荷さばき路外転換実験。練馬駅冷却ミスト実験の課題やその解決策と今後の新設計画は。
自転車の走行環境などに課題があります。費用対効果などを含め検討します。ミスト実験は風速が強いと蒸発するなどの課題があります。より効果的な場所の選定などを検討します。
地下鉄大江戸線延伸について。早期実現が重要。230号線の事業完了予定と大江戸線延伸工事着手までの予定は。
平成28年度末に完了予定です。延伸は27年の事業着手に向け取り組みを推進します。
民主党練馬クラブ、倉田玲香の質問でした。続いて、ICT 先進自治体の構築を。練馬区議会民主区民クラブ、藤井智則の質問です。ICT、情報通信技術を活用した行政について、住民票、税証明などの電子申請サービスについて伺う。平成21年度、住民票の全申請件数、およそ42万件に対し、電子申請は1件のみ。改善を求めるが、練馬区の見解は。
各種口座の申し込みなどの申請は、21年度450件です。今年度、携帯電話からの登録申請が可能になりました。さらに利便性向上のため検討します。
ICT の活用で区民から要望の多いワンストップサービスやコールセンターを実現できるのでは。なお、ワンストップサービスとは、一箇所で関連する手続きをすべて完了させられるサービスのこと。
今後さらに研究します。
コンビニで住民票の交付を行う自治体もある。様々な民間団体との連携を。
現行の自動交付機システムの更新時期に合わせ検討します。
事務事業見直しについて。廃止という評価区分を設けなかった理由は、
練馬区の行政サービスに対する評価として、必要性が低いという区分になりました。
見直しの対象の25項目はどのような基準で選んだのか。
事務事業評価結果をもとに、各事業本部などが考えた項目などから評価者が選定しました。
市民判定人方式を導入し、住民参加型の仕組みにすべきでは、
区民の視点から練馬区の施策担当者とともに、事業のより良い方向性を議論することを主眼に取り組みました。
学校教育について、教育委員会制度が、教育行政、学校教育における責任の所在を曖昧にしているのではないか。
法の趣旨に基づいて、教育行政を円滑に運営しています。
学校評価の新たな手法として、大学教授や 退職工場などの専門家による第三者評価を実施すべきでは、
限られた日数での訪問で日常的な教育活動の把握・評価は難しいなどの課題があります。
教育委員や校長・副校長の公募、民間教育機関との連携など、学校教育分野でも民間活力の利用を目指すべきでは、
民間の経営手法やコスト意識を持った校長・副校長の育成が大切です。民間教育機関との連携も検討します。
区立図書館について、電子書籍の導入の検討を、千代田ウェブ図書館サービスを参考にした取り組みを実施すべきでは、
先進自治体を調査研究し検討します。
高度な専門知識を必要とするナレッジワーカーが急増している。ビジネス情報のデータ検索システムなどの整備で支援の強化を、
ウェブ図書館導入の検討の中で調査研究します。
図書資料の宅配サービスなど、新しい利用者層の獲得のため経営努力をすべきでは、
資料受け取り窓口を26年度までに4カ所増設する予定です。
練馬区議会民主区民クラブ、藤井智則の質問でした。代わって、大江戸線の早期延伸と高松車庫駅の設置を、練馬区議会自由民主党田中秀勝の質問です。職員体制について、来年度の職員の新規採用を全職種見送る緊急措置を行うに至った経緯は、
在庁算定上の標準職員数が引き下げられるためです。
事務職員数が少なくなる職員構成は、円滑な区政運営と区民サービスに影響を及ぼすことが懸念されるが、
サービスに支障がないよう取り組みます。
特例転職制度を活用し、柔軟な人事配置を進めるよう要望したが、その後の取り組みは、
有益な制度です。積極的に活用します。
定年延長が実現した場合の高齢職員の活用について所見を、
意欲を持ち働き続けられる取り組みが急務です。
練馬駅北口区有地について、練馬駅周辺活用事業計画の財政面での特徴は、
定期借地権方式で必要な公共施設の整備と地代収入による練馬区の財政負担の軽減を図ります。
官民共同事業の実施は、区内事業者の活用、区民雇用の促進などを、
区内事業者の活用などによる地域活性化を期待しています。
光が丘の学校跡施設の活用、光が丘第三小学校跡施設の借り受け候補事業者の決定理由は、
地域との交流や貢献の意向などを高く評価しました。
事業者との協力、連携について所見は、
地域住民などとの交流で多様な文化や国際社会への理解の深まりを期待しています。
事業者は地域との協調を、
地域との良好な協調関係を構築するよう調整します。
学校教育について、教育の目指すべき姿の考えと区民に説明を、
教育目標の達成が目指すべき姿です。教育施策を総合的に推進します。
教育基本振興計画の策定手続きは、家庭教育を含めるのか、
8月末に内部検討組織での検討に入りました。
小中学校の改築計画は、
時期を捉えた検討を進めます。
特別養護老人ホームの整備、民有地の活用状況は、
一件の交渉がまとまり、数件の交渉が進んでいます。
区有地の候補地の選定状況は、
第一総合調理場跡地に整備します。
国、都有地の活用も提案するが、所見は、
国、都有地を積極的に活用します。
大江戸線延伸と延伸地域のまちづくりについて、整備の進捗状況とまちづくりの進め方は、
順調に進捗しています。早期実現に取り組みます。
大江戸線建設基金の設置を、
課題を整理し検討します。
吉祥寺までの南進を東京都に提案を、
今後研究します。
ホテルカデンツァ地下周辺にある操車場に高松車庫駅の設置を、
新たな提案と受け止めます。
練馬区議会自由民主党田中秀勝の質問でした。今度は、早急に子宮頸がんワクチンの公費助成を、 練馬区議会公明党、酒井妙子の質問です。女性特有のがん対策について、子宮頸がんワクチンの公費助成を、
趣旨を踏まえ検討します。
がんの正確な情報提供や講座開催、学校での健康教育の見直しを、
取り組みます。
無料クーポン券の継続と休日夜間の受診環境整備を、
鑑賞方法などの改善に取り組みます。
検診対象者などの拡大を、
国により有効性が認められた方法での検診に努力します。
ヘリコバクターピロリ菌の除菌を、がんの情報バンクの創設を、
予防的除菌は慎重であるべきです。バンクは研究します。
新たなデイサービスについて、区内にリハビリ施設的なデイサービスの導入を、
研究します。
民営化する特養ホームのデイサービスに創意工夫を、
多様なニーズを捉え、質の高い事業を展開します。
障害者施策について、高齢者の福祉タクシー事業の拡充を、
国の動向なども踏まえ検討します。
児童デイサービス事業の一層の充実で、きめ細かい支援を、
既存事業者との連携と新規参入の促進で充実させます。
就労定着支援、余暇支援の拡充を、
関係機関と連携し充実させます。
買い物弱者対策について、高齢者生活支援と商店街活性化支援の両輪となる買い物弱者対策を、
練馬区商工業振興計画で新規事業とし、モデル地域での施行に着手します。
4商店街の個展で実施の配達活動の効果と利用者意見は、
固定客が増え、利用者も喜んでいます。
移動販売や店舗への送迎サービス実施を、
状況などを把握し、商店街などの実情も踏まえ、対応策を検討します。
買い物弱者対策が末永く実施されるよう工夫を、
他の支援施策と連携します。
空き家の有効活用について、苦情相談の対応は、
安全安心担当課など関係各課で対応します。
実態調査と所有者へのアンケートを、宅建業者と連携し、空き家バンクの創設を、
実態調査結果を踏まえ検討します。
相談強化と家賃補助制度を、
きめ細やかな相談体制を整備します。補助制度は研究します。
地域交流ふれあい広場設置を、
住民主導の交流事業を支援します。
まちづくりについて、大泉学園駅北口の駅前広場の安全な整備を、再開発ビルの建設計画の内容は、
再開発組合中心に商業施設などの導入を検討します。
石神井公園駅高架下に自転車駐車場の新設と保育施設の建設誘致を、
自転車駐車場は検討します。保育施設は駅近接地域に民間事業者を誘導します。
廃止縮小されたバス路線の開設を、
事業者に要望します。
練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。次は、区民の声を謙虚に受け止め、施策の展開を図れ、社民党市民の声福祉フォーラム、北川勝重の質問です。財政の現状と見通しについて、財政調整交付金特別区税の今後の見通しは、
厳しい状況が継続します。年度途中の調整税の減収対策や特別区税の収納対策の強化に努力します。
厳しい財政の中で補正予算の重点をどこに置くのか、
福祉の増進など区民生活を防衛する予算とします。
光が丘小学校跡施設の活用、光が丘第三小の仮受け候補事業者には安定性などの議論があるが、
実績や経営改革推進を評価しました。
都市計画見直しについて国や東京都との協議は、
具体的内容を調整します。
練馬駅北口区有地の活用、高層ビルは周辺へ環境悪化をもたらすが、
環境や周辺にも十分配慮します。
定期借地権の譲渡など運営への懸念があります。広場や低層の建物を、
練馬区が承諾した場合のみ譲渡を認めます。町の活性化などを求める意見を踏まえ計画しました。
保育問題について、 特に厳しい育児休業明けの1歳児の入園など待機児対策のスピードアップを、
計画の前倒しなど積極的に対応します。
保育室の安定的運営の方向を示せ、
東京都の定期利用保育事業などへの誘導を検討します。
平和大保育園自宅事業者の他県での事故など拙速な民間委託は再検討の時期だ。
有料な事業者の確保に努力します。
児童虐待について、練馬区内の虐待事件を受けての対策が始まったが、実施状況は、
情報を共有する仕組みを確立します。対応拠点は2カ所です。
人的な体制づくりは、
専門性を高める職員育成制度などを導入します。
清掃リサイクルについて、水銀を含んだゴミ焼却で光が丘工場などが稼働停止に、排出者の責任とともに廃プラスチック焼却で可燃ゴミの範囲が広がった、分別回収の拡大が必要。
法の適用を受ける品目の追加や拡大生産者責任の明文化を国に要望します。
都市整備公社の契約社員を早期に固有職員に、
柔軟な事業展開のため助言援助します。
来年度の職員不採用で清掃現場では多くの欠員が生まれる、後戻りのない対策を、
適切な人員配置に努力します。
教育について、来年度にも予定されている少人数学級への対応は、
国や東京都の動向を注視し検討します。
ふるさと文化館の充実に向けて、資料整理、企画展、人的体制、情報発信能力は、
電子管理を目指すし作業中です。12月から特別展を開催します。必要に応じ専門家などと協力します。情報発信充実に努力します。
城北公園内の栗原遺跡の修復は、
東京都が来年3月に修復予定です。
社民党市民の声福祉フォーラム、北川勝重の質問でした。続いて、行政主導でなく市民自治の根付く区政に、生活者ネットワーク橋本真希の質問です。仮称区政推進基本条例、行政運営主体で当初目指した自治基本条例と違うが、
条例の趣旨内容は当初から変わっていません。
説明会パブリックコメントの意見は少なく、区民の議論を培うが努力がない、住民自治を育む区の姿勢が見えないが、
広く周知し参加者と本質的で活発な意見交換ができました。
練馬駅北口区有地活用事業、練馬区は計画に住民意見を反映させていないが、所見は、
町の活性化などに向けた活用を求める意見を踏まえ策定しました。
光が丘の町づくり、5月以降住民に情報提供がない、東京都国との協議の進捗を説明すべき、
東京都との協議がまとまり次第素案として地域へ示します。
光が丘第三小学校の仮受け事業者候補が選定された。事業展開は都市計画の一団地の住宅施設の一部変更で可能では、
住環境の維持保全と施設需要への柔軟な対応を両立させる地区計画への見直しが適切です。
まちづくりは住民参加でもっと時間をかけよ、
懇談会などを通し理解を得ながら具体案を策定しました。
統廃合後の小学校の実態調査を実施せよ、
今後実施する予定です。
大泉第二中等道路計画、生徒の学校環境確保の視点が抜けている、生徒、教員、保護者の声を聞くべき、
必要な調査を行います。保護者などには説明会を行います。
学区域への情報提供が必要、
学区域への周知は教育委員会と相談し検討します。
光が丘清掃工場の排ガスからの水銀問題、地域住民に対して事実を正確に伝える努力を行ったのか、
ホームページのほか運営協議会や地域自治会などへ情報提供をしました。
分別の徹底、ゴミ減量の啓発を、
さまざまな機会を捉え分別の一層の徹底を図ります。
税を問う一般質問をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。